朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、香港と回線をつないでいます奥寺敦記者です。奥寺さん、よろしくお願いします。
はい、奥寺です、よろしくお願いします。
で、さてね、冒頭ちょっとこちらをお聞きください。ということでね、音を聞いてもらったこれ香港の音なんですけれども、奥寺さん、これ何を話している音なんですかね。
はい、これはこれから2ヶ月前、6月の23日の夜ですね、香港のもう今廃刊になってしまいましたけれども、リンゴ日報っていう新聞がありました。そのリンゴ日報の本社の前に、人々がたくさん集まって、そして最後の編集作業、6月の24日が最後の新聞の発行になるんですけども、その最後の編集作業をしている記者たち、編集者たちがですね、本社の屋上に集まってきて、で、屋上と本社の前に集まった人たちがやり取りをしている、この声なんですね。私がその現場に行って撮ってきたもので、なんて言ってるかというと、これ広東語なんですけれども、下から、リンゴを支持するぞ、リンゴを支持するぞ、そして頑張れ、ガヨー、香港人、ガヨー、して、どうぜさい、ありがとう、これまでありがとう、というふうに、リンゴ日報の読者や支持者、そして、記者たちがやり取りをしている、その時の音です。
このリンゴ日報っていうのは、その香港で発行されていた新聞で、ただ、この当局にね、廃刊にされてしまったということですよね。
廃刊に追い込まれたということですね。はい、
そもそもリンゴ日報ってこれどういう新聞なんですか。
はい、リンゴ日報というのは1995年に、創刊された、独立系、自由な、言論が売りだった新聞なんですね。で、これまで常に中国共産党に対して、批判的で、厳しい態度を取ってきて、天安門事件の真相を明らかにしろだとかですね、やはり中国国内で報じられないいろんなことをですね、香港から発信していた、どちらかと完全な民主系の新聞でした。
で、これ音を取ったのは奥寺さんということは、そのリンゴ日報が最後にですね、廃刊になった時にこのリンゴ日報の会社にいたんですか。
そうなんですよ。その日、国安法というね、香港国家安全維持法というのが昨年6月末にできて、それ以降民主派のですね、活動家たちだとか政治家たちがたくさん逮捕されていったんですけども、最終的にその後にリンゴ日報の会社法人までも、国安法で摘発されて、警察当局がですね、会社の資産を凍結したんですよね。それによって給料が払えなくなって、最終的にはもう立ち行かなくなった。でさらに記者がどんどんいわゆる幹部がですね、編集長とか社長とか CEO とかがどんどん逮捕されていったので、もう耐えきれなくなって、この日、廃刊しますと。で、明日の新聞を最後に、新聞の発行やめますということになったので、原稿を書き終えてですね、これ夜の11時ぐらいの音なんですけれども、現場に行ってずっと、中に入れてくれっていう交渉をして、いる時に外から撮った。映像を撮ってるんですけれども、その動画です。
中入れたんですか。
そうなんですよ。実は4時間、
4時間
そこで粘って、これ、うん、この動画を撮ってる時は、まあ3時間ぐらいの時だったんですけれど、うん、それからまあ、中から出てくる人は、リンゴの人たちと交渉して、うんうん、で最終的に、2番目に偉い副総監、副総編集長みたいな人ですかね、うん、が出てきたので、どうしても、最後だから入れてくれと、日本から来たんだということで、うん、そしたらまあ入れてくれてですね、そしたらちょうど11時40分に、編集局の中に入れて、ちょうど彼らが編集作業を終えて、記者たちが、ホールの真ん中に集まってですね、2階、3階、4階が吹き抜けになってるんですけれども、その吹き抜けの広場の真ん中に、当時の編集長と副社長が集まって、その周り記者が100人、200人と取り囲んでですね、終えたぞ、作り終えたぞ、ありがとうっていうようなことをやっている最中でした。
うーん、
その中に入って中にの記者たちに話を聞いたっていうことですね。うんうん
うん、どうですか皆さん、どんな話でしたか？
やっぱりその時はですね、やはり最後の新聞を作り上げたっていう、まあ、高揚感というか、やり遂げたという感じでした。政府の力にもですね、まあ、最終的には、廃刊というか、発行停止になるわけですけれども、最後まで自分たちの書くべきことを書いたという感じだったんですが、でもやはり、ちょうどその時に、それまで何回か取材したことあった、リンゴの記者が、後ろからポンポンと私の肩を叩いて、ここに来てるんだねっていうふうに言って、ちょっとそこで話をし始めたんですけれど、うん、やっぱりそういう時になると本音が出てきて、本当に悲しいと。今日でこれで最後で、明日から私たちの仕事がなくなると思うと。そして香港から、いわゆる本当に中国政府を批判する新聞って最後はもうこの新聞だけになっちゃってたので、香港からリンゴ日報が消えるということは本当に悲しい。言論の自由はこれで終わったじゃないかというようなことをぼそりぼそりとやはり言っていて、みんなやはり、本音はですね、すごく悲しい、という感じでした。
それとね、これ日本でもね報じられてましたけれども、このリンゴ日報を買い求めるね人たちがすごく長い列を作っていたっていう様子、これ香港の人たちから見た時にもこうやっぱりショックだったんですかね。
そうですね。今実は香港っていうのは、まあ、大きく2つの社会に分断してしまっていると、
うん、
ただ一貫して、まあ、世論調査をすると半数以上、まあ、大体6割ぐらいっていうふうに言われることが多いですけれども、6割以上の市民は、民主派を支持していると言われていると、
うん、
で一方にもかかわらず、選挙制度は親中派に極めて有利な、制度になっていて、
うん、
特にトップを選ぶ、トップは行政長官なんですけれども、英語で言うとチーフエグゼクティブを選ぶ選挙っていうのはですね、市民が選べないんですよね。
うんうん、
選挙委員っていう、当局側が決めたというか、一応選挙があって選ばれるんですけれども、その選挙自体が、選挙委員の選挙自体が、まあ、親中派ばっかりになっちゃうというね、仕組みになっちゃってるので、まあ、自由に選べない。そういう中では、やはり、こういう自由な新聞だとか、やはり民主派の勢力というのはですね、やっぱり彼にとっては拠り所だったわけですよ。やっぱり、香港社会の自由や民主を、やっぱり代弁するためには、政府に伝えるためには、まあ、とても重要なツールだったわけですけれども、まあ、それがなくなっちゃうということで、最後の夜はですね、私も12時半、まあ、1時ぐらいまでかな、深夜の1時ぐらいまでリンゴ日報にいて、ちょうどすり上がった新聞が、まあ、トラックに積まれて、各地のニューススタンドに運び込まれる時間になったので、モンコックという、カオルンサイドの、まあ、繁華街の方に行ってですね、
うんうん、
行ったらびっくりしました。街中のニューススタンド、まあ、ここはちょっと有名なニューススタンドなので、ちょっとそういう意味では特別なんですけれども、もう数ブロックぐらいの大きな、なんていうかな、そのビル一帯をぐーっと一回りして、うん、もうそれだけでももう、なんでしょうね、500メートル以上かな、以上で 2周目に入るぐらい人が並んでるんですよ。
うんうん、
それで、まあ、新聞は、一人二部までっていう制限をかけてましたけども、あっという間に なくなっちゃって、
うん、
で、それでもやはり最後のリンゴ日報が欲しいという人たちが溢れてましたね。
うん、 どうでしょう、なんかその並んでる人なんかからもお話は聞いたんですか？
聞きました、聞きました。うん、どうしてここに来たのかっていう、こと、特に若い人たちが多かったんですけれども、うんうん、その若い人たちでもやはり、やっぱりもう最後の新聞なので、記念に持っておきたいと。で、これがやはり私たちの民主の証だったんだということを言う若い人たちもいました。でもこれから先は、こういう新聞がなくなってしまって、いわゆる一つの声ばっかりに集まっちゃう。どんどんどんどんやはり香港のメディアというのは、この国安法の前からですね、中国資本が入っていって、まあテレビなどはまあ特にですけれども、やはり中国共産党に厳しい批判的な非難をするようなですね、言論というのは、まあ、どんどんどんどん減ってきてたわけですね。
うん、
でそういう中で、目立って、とにかく中国共産党にひるまずに、批判をしていたのはリンゴ日報なので、まあ、この声がなくなるということは、やはりこれから先っていうのは一方的な声しか聞こえなくなってくるんじゃないか。うん、そういう意味では香港は大丈夫なんだろうかっていうことを、20代後半の若い女性、カップルですけれどもね、なんか言ってましたね。
でまあ、その私たちのですね、日本にいてやっぱり印象に残っている香港の姿っていうと、もう2年前ですか、やっぱりこう当局とデモ隊の間で激しいですね衝突なんかがあって、その後、まあ、そういうこう衝突の激しさというのが印象に残ってるんですけれども、今の香港っていうのは一体どんな様子なんですかね。
はい、あれはちょうど2年前ですね、うん、6月の9日から100万人規模のデモが始まって、
はいはい、
6月の中旬には200万人を超えるというふうに、まあ、も言われました。そういう意味では750万人の香港の人口のうち、200万人ですからね、3分の1弱が、うん、まあ、集まるというね、そういうすごく大きなうねり、市民運動が起きて、まあ、一部どんどんどんどん過激化してですね、
うんうん、
特に警察側の取り締まりがどんどん厳しくなったので、まあ、それに対する反抗で対抗でですね、まあ、両方が衝突すると、で警察側は催涙弾を投げて、市民たちは石や最終的には火炎瓶とかを投げるようなことになっちゃったわけですけれども、うん、それはその2年前から比べると、今上海に来るとですね、それは、ま、
香港ですね、
全く、あ、ごめんなさい、失礼しました、香港ですね、うん、はい、香港に来ると、まるっきりそれはもちろん違います。そういう意味では表面的には、うん、まあ、極めて平穏で元の香港に戻ったような感じになってます。そういった意味では2年前とは全く違う街になっているという印象がありますね。
ただ表面的にはってことなんですか。
そうなんですよ、例えば繁華街に行くとですね、買い物客もたくさんいるし、まあコロナはあるにしろ、ずっとここのところゼロが続いてますので、新規感染者は。そういった意味では、マスクさえつけてれば、まあ自由に出歩けますし、街はすごく賑わっていて、買い物客、カップル、仕事をする人たちで、まあ賑わっているんですけれども、例え、でもですね、そこには裏があって、その人たちにちょっと話を聞くと、友人の間で SNS をやり取りしたりだとか、ご飯を食べるだとか、電話で話すだとか、家族の中もそうですけれど、もう政治の話は一切口に出さないようになったと。
へ
えー。で、さらに、なぜかというとですね、うん、まあ、表面的には落ち着いて平和に見えるんですけれども、
うんうん、
社会の仕組み、政治の仕組みっていうのはもう、ガラッと180度変わってしまったと、
うん、
それはですね、まあ、目には見えないけれども、もう香港の社会が変わってしまったというところが実は裏にあるという、ところなんですね。
なるほどね。でただ、まあ、僕もね、もう何年も前になりますけど、香港行ったことはあるんですけれども、やっぱこうなんかこう楽しいね、賑やかな街じゃないですか、
ね、そうですね、
2階建てのれんめん電車が走ったりとかですね、あと夜になると夜景はとっても綺麗だし、はいはい、そこら中でね、いろいろおいしいもん食べられるしっていうようなね、そういうその街のにぎわい自体は戻ってるんですか。
その街のにぎわい自体は戻ってます。もちろんコロナの制限があるので、夜10時までに、まあ、普通のレストランが閉まったりとかですね、まあ、そういうところありますし、観光客がほとんどいないので、
うんうん、
そういった意味では外国からの観光客、大陸からの観光客はいませんから、 ちょっと人出はかつてに比べれば少ないですけれども、ただ、美味しいものが食べられるとかですね、路面電車もいつもように走ってますし、地下鉄も、うん、もう毎日にぎわってる。地下鉄も
あのオクトパスカードとかいうの使うんですよね。
はい、そうです、
はいはいはいはい。だ、あの非接触型のやつって多分世界でも一番早く導入したぐらいのねとこですね、香港って。
そうですね。
朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から、世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを、朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から。
で、ただどうなんですか、例えばですよ、あのウイグル情勢なんかをめぐって、はい、アメリカなんかでですね、その企業に対してですよ、ウイグルでこう作ってるところはもう、 こう企業活動どうなんだっていうようなね、そういう批判っていうのが強まって、実際にその経済的なね、制裁的なことを受けるっていう場合もある。で、この香港に関してもこういう状況だと、さすがに経済活動とか企業の活動に関しては弱ってるんじゃないですか。
それは香港の人権問題が原因ですか、それともコロナですか。
コロナじゃなくて、その人権問題の方だとどうですか。
はい、人権問題の方で言うとね、まあ実はアメリカはこれまで、5回にわたって、香港に対してですね、まあ制裁をしてるんですね。いわゆる香港の自治を傷つけた、人権を侵害した、まあかつての、中英共同声明に背く、いわゆる一国自治という約束を破ったような、うん、ことをした政府高官などに対して、制裁をしてます。ただ現時点では41人に対して制裁してるんですけれども、うん、個人制裁にとどまっていて、この経済を本格的に傷つけるという制裁っていうのは実はまだやってないんですよ。
うんうんうんうん、
なので、あとまあ、中国大陸では先ほどおっしゃった新疆の綿を使っている会社がですね、まあ綿を使わなくなるとかですね、まあそういうことを言っちゃったら、大陸の消費者がボイコット運動をしたわけですよね。H&M などは、まあ昨年そういう宣言をした結果、市民からボイコットをしてですね、ボイコットされて、みんなで買わないように、まあ店には行かないようにっていう運動が広がり、で地図から H&M が消えたっていうね、まあそういうことが起きたわけです。ただやっぱここはね、香港はそこは違って、消費者はまあそんなことに惑わされないので、そこでいきなり愛国になって H&M が、急に閉鎖されたりだとかですね、お客さんが行かなくなるなんていうことはまあありませんでした。なので、まあそういう意味では大陸とは少し違いますね。で、なぜかというと、もう一つその経済に影響が出ない、なぜかというとですね、やはり、中国大陸にとってみても、中国政府にとってみても、香港ってやっぱりそういう意味では極めて重要なんですね。
ほうほう。
何が重要かっていうと、やはり世界からお金が入ってくる、投資のゲートウェイ、
うん、
そして中国から外に出ていくものに対してもですね、まあ、ゲートウェイになってるわけです。なぜかというと、やはり、まあ、税金が安い、そして何、ここで、為替決済、外国為替がここで自由にできる、で、貿易や投資に対する規制がほぼない、まあそういったことからですね、やっぱ外国企業にとっても、また中国企業にとっても、香港っていうのは極めて重要なので、やはりそこは傷つけたくないわけですよ。
すいません、すごい基本的なことなんですけど、中国本土だと、香港に比べると税金が高いわけですか。
そうです、そうです。
それから、その為替とかも自由にはできないんですか。
もう中国は為替は全く自由にできないですね。はい。人民元がそもそも取引が制限されてますし、外との、為替を、例えば日本円に換えるだとか、ドルとの決済をすることに対しても、やはり制限があるわけですね。例えば、私たちが、私は今香港にいますけれども、中国に暮らしていることも、まあ、あったわけですけれど、そこで給料をもらうわけですね。それを、今回もそうですが、香港に持ってきて使おうとすると、1年間で、人民元を持ち出せるというか、 中国に置いてあるお金を使う金額っていうのは制限されてるわけですよ。
へ
え。確か10万元だったと思いますけど。
10万元ってどれぐらい？
160万円とか。で、これはクレジットカード、クレジットカードや銀行口座も含めて、あらゆる私の名前に紐づいているものは、まあ、それを超えて使っちゃうと、止まっちゃうんですよね。となると、私みたいに出張してる人なんかだと、例えば、ホテルに泊まったりだとか、あとはここで生活するためにご飯食べたりだとかするわけですけれど。
すぐですよね。
そう、なくなっちゃいますよね、生活してると。というぐらい、やはり人民元の持ち出しにはものすごく厳しい制限がかかってるわけですね。で、一方、香港は、ドルと、香港ドルっていうのは、ペックしてる、いわゆる、為替が連動してるんですね。
はいはい。
ほぼ動かないような状態になってますから、外国企業にとってみても、まあ、為替の、ドルに対しては為替のリスクがないですし、即日、もう、すぐに、銀行決済ができると、で。世界の銀行がここに集まってますんで、そういう意味ではですね、やはり、香港を通じてお金が中国に入ってる。で、これはね、対中投資の今も 70% は香港を通じてお金が入ってるんですよ。
で、これやはり。70%、すごいです
ね。はい。68とか70ですね。それぐらいやはり、このお金、いわゆる血流っていうかですね、まあ、いわゆるお金を血に例えると大動脈になってるわけですね。だから、これは中国にしても、いくら、国安法を導入して、人権とかですね、中国政府に対する批判を徹底的に封じ込めても、経済だけは絶対に、自由にさせないと、いわゆる中国の経済が困っちゃう。中国の経済が困ると、いわゆる景気が悪くなるとですね、やはり中国共産党の正当性が揺らいできますんで、だからそういった意味ではですね、実は、経済に対しては中国政府は、香港政策に対しても、やはり開放政策を取ってるんですね。なので外国企業も相変わらずここに残って、やはり金融センター、アジアの金融センター、何よりも中国ビジネスのゲートウェイとして、やはり必要だね。で、今見る限りまだやはりここでやっていけるねっていうことで残っているので、実は経済は好調であるっていうのが現状です。
なんか、そうね、都合いいですよね。その一国二制度っていうのが香港のね、制度だったと思いますけれども、民主主義に関してはもはやね、大陸中国と一緒の抑圧体制。だけども、経済はその本土、大陸の中国の方にも大事だから一国二制度残すっていう、完全に二枚舌じゃないですか。
そうなんですよ。だからもう二つの顔がある。で、まあ実質的にはもう本当一国一制度に近いんですけれど、だから経済は、どうぞ皆さんご自由に、ここに来てお金儲けしてください。自由ですよ。規制ありませんよ。ただし、政治に物を言うのは絶対に許さないと。ましてや中国共産党の体制を批判する、正当性を批判する行為をすれば、即座に国安法で逮捕すると。まあ、それが今の香港の実態です。
そうするとね、ひょっとしたら、その2年前のデモの前、もうちょっと民主的だった時代に比べても、香港って経済的には発展してたりするんですか？
まあ、発展というか、今やはりそのコロナの影響が一部にはあるので、特に航空業とかですね、旅行業だとか、
キャセイパシフィックみたいなのが。
そうです。あとは百貨店とかですね、まあ、そういうところは、やはり他の国と同じように傷ついているので、前よりもバンバン伸びているということではありません。ただ、不動産だとか株式市場だとか。
香港ってもともと地価めちゃ高いですよね。
高いです。だとスーパーマーケットとかですね。やはり個人消費っていうのは相変わらずいいんですよね。だからそういった意味では、まあ、業種にばらつきはありますが、全体的に言うと、回復調です。回復基調ですし、不動産はこんなコロナの状況の中にあっても、そして国安法、まあ彼ら、不動産会社にも、投資会社にも聞きましたけれども、現時点で、国安法が直接我々のビジネスを縛ってるとか打撃を与えているってことはないので、問題は今のところ起きてないと彼らは言ってます。なので、借りる？いわゆる賃貸は少し安くなってるんですよね。あとはホテルは、ホテルはもう、まあね、観光客がいないので、すごく安くなってるんですけど、 いわゆる売買の売る方、うん、中古も含めて、これはかつてに比べるようにまた高くなっていると、
うんうん、
そういう状況です。
ですいません、さっきからね、こうちょっとちょくちょくと出てきている国安法っていう言葉についてちょっとね、おさらいしておきたいんですけど、これは香港国家安全維持法っていう名前の法律ですよね。
はい、そうです。で
これが、去年の6月の末頃ですかね、施行された
6月30日の午後11時、
うん、これざっくりってどういう法律っていうことなんですか？
はい、簡単に言うとですね、いわゆる中国政府の体制、中国政府が、まあ、香港を管轄してますと。
うん、
言ってみれば、その正当性、まあ、中国政府を、に反対するような反体制的な行動、または、そういう発言を許しませんよと。で、それはどういうことかというとですね、主に4つの罪がその中に新たに書き加えられたわけなんですけれども、
はい、
一つは国家政権転覆、
うん、
あとは、国家分裂、
うん、
そして外国勢力との結託、
うん、
そしてテロ行為っていう、この4つをした人たちは国家安全維持法に問いますよっていうの罪に当たりますよっていうことになりました。
うんうん、
ただ問題はですね、今4つ言ったけど、なんか分かったようで分からないんだと思うんですよね。
うん、
そこがね、実は国安法のミソでしてですね、
うんうんうん、
要は何が国の政権を分裂する行為なのか。
うん、
で、当局はそれ明確に書いてあるっていうわけですけれども、しかし何をどこまですれば罪に当たるのか、そうじゃないのかっていうのがですね、これ分からない。
うんうん、
少なくとも新しい法律ですし、でましてはこれものすごく曖昧にできているので、基本的には当局がダメと言えばダメと言われる、うん、法律になって仕組みになっているんですよね。だから例えば今回リンゴ日報が摘発された理由というのも、過去に30本40本の記事が問題だと言ってるわけですけれども、うん、その中で、中国政府のこの国安法だとか国内の人権問題を批判して、あとはやはりこの一国二制度、これは一国二制度、1997年に香港は中国に返還されるわけですけれども、うんうん、英国から、
うん、
その時に50年間は民主主義資本主義を維持して、中国とは全く異なる政治体系、まあ、外交と軍事を除いては、まあ、高度な自治を保障しますよってことになってたわけですけれども、
うんうん、
はい、でそれを犯してるんじゃないかっていう批判を、まあ、リンゴ日報などは、民主派は知ってたわけですね、この国安法というのは。で、そういう、記事を書いて、まあ、こういう国際違反、国際的に約束したことに違反したようなことをしたら、外国から非難を浴びるぞと、制裁を浴びてしまうぞっていうようなことを書いたわけですね。
うんうん、
だからそういうこともダメよっていうことになっちゃったわけですね。だからそういう、記事を書いて、中国政府を批判して、で外国の制裁に触れたっていうことも、まあ、ダメっていうことになっちゃいますし、最近で言うとデモをして、そうだな、旗をですね、この幸福香港っていう、香港を取り戻せっていう旗をつけてバイクにくくりつけてですね、はい、街を走った。でこれが国家分裂に当たるというふうにこの間判決になったわけですね。で9年だったかな、
懲役9年ですよね。あれ重いですよね、かなりね。
今までは考えられなかったわけですよ。今までは中国政府を、中国共産党を批判しても、まあそれは誰も何も言わない、日本でね、政府を批判して誰も別に罪に問われないと同じわけですから。
いや、最近も奥寺さんの書いた記事で読んでびっくりしたのが、なんか国民民主党の山尾志織さんと結託してるっていうことで罪に問われてる人いるんですね。
そうなんです、そうなんです、
うん、
で、あれなども民主活動家なんですけれども、
うん、
山尾志織さん、日本でいうと山尾志織さん、国民民主党ですか、山尾さんや他の政治家の人たちに、国会議員に対して、やはり、まずは、香港の出来事を知ってほしいと、
うん。
で、知った上で、きちんと発言をしてほしい。で、最終的には政策変更を を促すために、いわゆる制裁が、まあ、外国のですね、人権侵害に対してきちんと制裁をかけるような法律整備をしてほしいというようなことを、うん、まあ、求めてたわけですけれども、うんうん、その行為が国家、あれは外国政府、外国勢力との結託っていうふうに問われて、まあ、国家、国安法違反に問われているということですね。
うん、でだからまあこういう状況だとですよ、もうなんかそれこそさっきの話だとね、友達に送るような家族に送るような SNS とかでも政治の話は一切しないとか、めちゃくちゃ息苦しそうですよね。
あ、そうですね、もう少しあの身近な例で言うと、うん、例えば私の知り合いの記者がこの間言っていたのは、どちらかというと、まあ、中国に近いテレビ局ですけれども、うん、そのテレビ局の記者が記者会見に行こうとしたわけですね。
うんうん、
さあ、その女性は、その時黒い服を着ていたんですよ。
うん、
で、黒服を着ようとしてたのかな。今日はこの服、まあ、エレガントな感じだから、それにしようとして行こうとしたら、うん、よく考えたら今日は記者会見があると。で、この、ね、黒い服っていうのは、当時2年前のデモの時に、民主派が黒い服をみんな、まあ、着て黒いマスクをつけたりとかして、いわゆる、ある意味民主派の象徴みたいな意味合いが香港ではあるんですよ。
うんうんうんう
ん、で、記者会見に行くときに、その記者会見には中国政府の人たちも、香港政府だけじゃなくて中国政府の人たちも、どうも今日は来るようだと。なので、黒い服を着てると、あいつは民主派だと見られると思われたら困るということで、じゃあ私は、ちょっと服を着替えるっていうことで、もう服を着替えたっていうね、うん、そういうことを、まあ、個別の記者がするようになったりだとか、
うん、
あとは、家族の中で、やはりお父さんお母さんとか、やはり、年配の方はですね、やっぱり比較的中国側の意見に、まあ、賛成する人たちも結構多いんですよね。
うん、
で、一方、若い息子娘たちは、民主派の人たちが多くて、うん、まあ、家族の中で、まあ、分断してしまって喧嘩になる。ただ喧嘩になるからもう家では一切、政治や社会問題については話をしない、
うん、
というようなことがもうこれはもうごくごく普通にどこの家庭でも本当に起きていることですね。
うん、もうその黒い色の服も着られないっていうんじゃね、なんかいろんなところにそういう忖度みたいなものがまかり通っているような感じですけれども、実際どうなんでしょう、そのまあなかなかね香港の人たちの意見全部を聞くわけにもいかないとは思いますが、空気感としてはもはや諦めみたいなものがあるんですか。
ああ、そうですね。もちろん諦めが広まってます。広がってます。
うん、
特にまだ、一番みんなが言うのは、いわゆるレッドラインがわからない。つまり、どこを踏み越えたら、罪に問われるのか、どこを飛び越えたら、密告されるのか。
うん、
実は、今、香港には、警察、香港警察が作った、いわゆる密告ホットラインみたいなのがあるんですよ。
うんうんうん、
いわゆる国安法違反になるような案件を見聞きしたら警察に電話してくださいっていう仕組みなんですけど、これが半年余りの間に7ヶ月かな8ヶ月ぐらいの間にすでに15万件寄せられている。
うわぁ、そうですか。
はい。だから、それ、特に教育現場とかですね、あと教会とか、特に学校そうなんですけれども、学校の先生が例えば、社会問題で自分の意見を言ったりすると、
うん、
生徒というよりも生徒から聞いた親、または、うん、同僚の先生、つまり誰が密告するかわからない。だから怖くて、とてもじゃないけど、授業で、政治的な話ができない、ということになっている。だからそういう意味では、教育現場にも非常に大きな影響が出ている。
うんうん、なるほどね。なんかなかなかちょっとね、恐ろしいなと思いますけれども、ちょっとね、奥寺さんにはまだお話伺いたいんですが、一旦ここでお話引き取らせていただきたいと思います。奥寺さん、どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、香港から奥寺敦記者のお話を聞いてきました。さて奥寺さん、この記事なんですけれどもね、朝日新聞デジタルなんかでも結構集中して香港の情勢書いている記事が読めるんですよね。
そうですね、今でも 私たちが書いた連載がすぐに検索で読めると思います。その連載の名前がですね、奪われた自由、香港国安法というものです。で、これは6月30日の国安法1年に合わせて、3回。で、その後もですね、継続的に関係する記事を書いてます。ぜひそれを読んでいただければ、なぜ、香港がこんなに変わってしまったのか、で、どういうふうに人々は感じているのかっていうのを少し分かっていただけると思います。
そうですね。それとあれですか、メールマガジンの方にも記事を書くと。
そうですね。9月上旬、これは会員向けの、ワールドインサイトっていう、外、我々外にいる特派員が、見聞きしたもので記事を書いたものの裏話というかですね。で、今回は、この香港をここまで変えてしまった、中国政府の出先機関である、非常に象徴的な存在であるですね、香港国家安全維持公署っていうのがあるんですけれども、そこにまつわる、そこの取材に関するですね、裏話を書いてみたいなと思ってます。そういったものも含めて、ぜひ読んでいただければと思います。
結構ね、その香港のことについて朝日新聞力を入れて書いてますんで、ぜひね、そういうところを通して読んでいただければと思います。奥寺さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi podcast、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。